FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなどさまざまな分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日はアイネットグループの代表取締役社長杉山茂之さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
もうさすがにピシッといつもかっこいいですね。アイネットグループといえばあーって皆さんもうおっしゃるとは思うんですけれど、随分といろんな部門というか会社を束ねてらっしゃるということになりますか。
はい、当社は1960年の4月に創業いたしまして、
あ、長くなりましたね。
今年64年なんですけども、はい、まあ、現在静岡県と三重県と長野県で事業を展開しております。
三重長野にもありますか。
はい、結婚式とご葬儀、うん、今最近ではホテル、介護、あとお惣菜の事業、まあ、等もですね、展開をしております。
もう人生にまつわるいろいろっていう感じですね。もうすでにお世話になりましたよというラジオを聞いてる方も多いんじゃないかと思うんですけど、今日見せていただきました名刺にはそのアイネットグループのこれ四つ葉の真ん中にハートが抜かれているという、
は
い、
そうです
ね。これを見るとすぐあってわかりますもんね。そしてもう一つ、これ社長の名刺の上にはですね、おもてなしと書かれた二つ星のマークが書かれてますけど、はい、これは何ですか。
これは経済産業省で推進しているおもてなし企画認証と言われるもので、はい、コロナの前2019年だったと記憶しておりますけど、うん、その時にグループそれぞれたくさんの施設があって、うん、まあ、それぞれがそれぞれでそのサービスのマニュアルがあったものを、まあ、全社で統一して、うん、行こうということでプロジェクトを作ってですね、いろんな見直しをしていく中で、まあ、結果としておもてなし企画認証というものをですね、うん、経済産業省のお金いただいたということですね。
あ、これはじゃあ国からおもてなし認証に値するグループであるという、
まあ、国という国の機関ですね、はい、認定する機関からですね、そのような形でいただいて、
わ、
いただきまして、
これ皆さんがそうするとそれぞれの部門でやはりね、それぞれの特徴がおありでしょうから、
そうです、ね、
まあ、仕事をなさってたと思いますけども、それがみんな集まってそれじゃあ知恵も出し合って、
そうですね、やはり随分細かいやっぱりところがそれぞれ違うところがあるので、うん、まあ、それを統一した、まあ、考え方と行動をしっかりとみんなで共有して問題点を整理しながら、うんうん、しっかりとお客様に向き合う姿勢というか、その体制も含めて整備をしていったということですね。
うん、言われてみればやってらっしゃるお仕事全てがおもてなしですもんね。
そうですね、やっぱりとても大事な心というか、うん、やっぱりそのお客様の心にいかに寄り添えるかっていうのが、うん、とても大事な仕事だと思っています。
私たちは一口に冠婚葬祭って言っちゃいますけれども、はいはい、これそれぞれが本当にその人生のステージ、
そうですね、うん、結婚式ご葬儀というのは本当に年ね、人生の中で一度きりですけれども、まあ、年中行事と言われるものはね、うん、まあ、それぞれありますし、あとは、節目と言われる、七五三から成人式から、 あ、
うん、
あとは年季、
はい、
あと長寿の祝いなんかもですね。
そうですね、
いろいろありますね。
本当だ、はい、言われてみたらそうですね、はい、こういう節目の皆さんのいわばアニバーサリー記念になるところ、
はい、
こういうところにアイネットグループありなんですね。
ありがとうございます。
で、私たちがねまず知っているその結婚式場としてのアイネットあります、それからやっぱり総裁としてのアイネットありますけれど、あと、JR 静岡駅の南口にステーションホテルだったところが、
はい、
ホテルプリベ、
はい、
こちらも
そうですね、2020年の9月、まあ、ちょうどコロナ禍の時でしたけど、
まあ、大変でしたね。
175室のビジネスホテルをオープンをいたしまして、今4年経ちますけども、まあ、最初苦労しましたけど、なんとか今順調にお客様には高い評価をいただいております。ありがとうございます。
これね、前を通りますと駐車場のところにすごい県外ナンバーの、
そうですね、
ね、車がいっぱい並んでいて、
本当に多くの方々が、まあ、当初やっぱり駅も駅から徒歩1分なので、うん、車の方々はそれほど多くないかなというふうに思ってたんですけど、まあ、案外が車で来られる方も多くてですね、非常にまあ、一見にぎわってるような状況が作れておりますね。
喜ばれるんじゃないですか、お泊まりの方たちも。
そうですね、最上階14階建てなんですけど、最上階にお風呂があって、まあ、露天風呂もあってサウナもあるんですけど、非常にここは皆さんは天気のいい日は富士山まで見えたりしてですね、
見えますか
皆さん非常に喜んでいただいておりますね。
まあね、なかなか地元のものはそういうところに泊まる機会がないので、
そうですね、そうですね
そこから見えるんだったらちょっとね、来たお客様をお泊めするとか、
そうですね、
ついでに自分も泊まって入ってみるとか、
はい、ぜひお願いを
できそうですね、はい、で夜なんかもお楽しみがすぐ目の前ですもんね。
そうですね、駅南はすごくやっぱりいい飲食店が多いらしくてですね、うん、外から来た、県外から来た方々非常に喜んでくださいますね、
そして介護も今やってらっしゃると伺いました。
はい、はい、介護事業もですね、うん、これも確か2019年ぐらいからスタートしたと思うんですが、もともと私たち大学卒の新卒のですね、選考会で、まあ、自分たちが入社したとして、うん、10年後自分たちがどのようになっていたらいいですかっていうお題を与えてですね、うん、それをチームで一つのその劇というか簡単な寸劇を作って発表するっていう、まあ、今もそのことをやめたんですけど、はい、そういう機会があってですね、うん、その時にあるチームがその我々の理念やこれまでやってきた事業を考えると介護事業がいいんじゃないかっていう、そんな劇をプレゼンしてくれましてね、うん、じゃあぜひこれ社内でやろうということで、今リハビリが中心のですね、デイサービスなんですけども
、じゃあ通われる方が、はい、いらっしゃる、
とにかく元気にやっぱり元気でいかにいられる期間を増やしていくかっていうのがとても大切ですし、介護状態になってもですね、なるべくその介護度が低いままでですね、健康でいられるように、まあ、そうしたそのなんとか若いお年寄りの方々にですね、うん、いつまでも元気になっていただきたいという、そんな思いから、まあ、アイリハというんですけども、今2店舗、追い分けと新川に2店舗ありまして、
はい、アイネットグループだから
アイリハ
とリハビリっていうそれと愛情とかかってる感じがしますね。今ね、でも今のお話で聞いていて思い出しましたけれども、はい、お年の多い方でもう一度結婚なさる方とか新しくスタートを切る方たちもいらっしゃったりするので、また別なにぎわいが生まれそうですね。
そうですね、そうしていただけるとね、非常にバウリニューアルっていう言葉があって、はい、もう一度例えば結婚25周年で結婚式をしたりとか、そういう、まあ今東京なんかはね、たまにそういう方々があるらしいんですけども、ね、うん、まだまだこういう地方はないので、うん、まあ、そういうふうにやっぱ家族で集まる機会がね、うん、どんどん減ってきてるので、まあ、そういう機会が増えていけばなというふうに思いますし、
そうですね、はい、うん、またね、女性っていくつになってもやっぱり綺麗にしてみたりとか、
そうですよ、ね、
ドレス着たりしたいんですよね。
写真撮るっていうのはね、すごくね
楽しみですからね、はい、そういうのもこれから出てくるかもしれないですね。そうか、時代とともに随分冠婚葬祭も変わりますもんね。
そうですね、特にこのコロナの4年弱で大きくやっぱりこの結婚式ご葬儀は変わったんで、うん、まあ、なかなかここはですね、コロナ前に戻るということは難しいのではないかなというふうには感じてますけれども、ま
あ、ちょうど時代の流れもあっていろいろ変わってきたところに、
そこで加速したんですね、このコロナは ね、
ね、うん、
非常に大きく変化をしましたね。
それまではやはりこう豪華に豪華にっていう雰囲気がありましたけれども、結婚式なさらない方も増えてる。
そうですね、本当にコロナ前は6割ほど婚姻届率に対して実施率があったんですけど、
それでもそのくらいなんですね、
はい、今4割ぐらいなので2割ぐらいやっぱりそのコロナ禍を経て、結婚披露宴と言われる披露宴まで挙げられる方々が減ってきましたね。
そうなんですね、はい、しかも形も変わりましたもんね。
そうですね、大きく変わってますね、
まあ、私がやっぱり若い頃っていうのはこう、 売借人様っていうのがいらっしゃったりとかね、会社の偉い人が来るとかね、
今もうなくなりましたね本当に結納も しなくなりましたしね。
そうですね、はい、だからそういうところにも合わせて、そうすると皆さんも企画してくださる。
そうですね、あの時代に合わせた形で、うん、あの今一番いいあの提案はできるように我々も努力しています。
なんか一つ一つ結婚式違うみたいですね今。
そうですね、あの昔はね随分同じような披露宴結婚式が多かったんですけど、うん、今は一つ一人お客様のニーズを紐解きながら、うん、プランニングしていくので、あの本当にそれぞれのそれぞれ100人100通りの披露宴があるように思います、う
ん、それはそれで一緒にやってくださる皆さんも楽しみかもしれませんね。
そうですね、すごくやりがいも社員も感じていると思います、
うん、そして総裁の方なんですけども、こちらも本当に時代とともにだいぶ変わってきました。
そうですね、最近やっぱり家族で行う家族葬といわれる葬儀が、うん、まあ、随分やっぱり主流になってきていまして、うん、まあ、特にコロナ禍で人と人が会う機会がですね非常にあの制限があったので、うん、まあ、そうしたことで特に加速をして、今やっぱり家族葬が主流の時代にはなってきてますね。
そうなんですね、はい、まあ、お墓自体も墓じまいとか、まあ、集団のお墓に入るとかいろんな散骨とか、まあ、方法も変わってきてますもんね。
そうですね、やっぱりニーズが多様化をしてきていらっしゃいますね、
うん、実はあのうちの父もアイネットさんでお世話になったんですけども、
ございます。
で久しぶりにそのサイトを拝見してて、皆さんからのその声みたいなのが載ってたんで拝見したんですけど、はいはい、こちらも一つ一つ丁寧にまあ付き合ってくださるんですね。
いえ、まあ、我々やっぱり一人一人のお客様にあのやっぱり全力で向き合うっていうことが、うん、あのとても会社として大切にしていることで、まあ、社員も非常にそれを重んじてくれて、うん、まあ、とにかくあのできる限りのことをお客様に尽くすという、うん、まあ、そういう精神でやってくれてるというふうに思っております。
その時になるともうどうしていいか分かんなくなっちゃうし、
そうですね、
もちろんこの数重ねてやったことがあるわけでもないので、わがままも言っちゃいけないのかなとかも思うんですけども、そこをすくい取ってやってくださいますもんね。
そうですね、あのよく社員に話すんですけども、まあ、お客様よくあの言葉はちょっと語弊があるかもしれない、観察をして、うん、まあ、そのお客様のやっぱりその仕草であったりとか、家族同士でお話している言葉であったりとか、うん、そうしたことにいつも注力していくと、自分がこう次に何をやるべきかが見えてくるので、うん、あのもちろんマニュアルはマニュアルである一定は必要かもしれませんけど、マニュアルにはないやっぱり我々がお客様のやっぱり心に寄り添えるようなサービスをいかにできるかっていうのは、お客様をよく見ているっていうことがとても大切ではないかなというふうに思いますね。
あ、それすごくやってくださいましたよ。私もあの何気なくつぶやいて、お通夜の式が終わった後に、はい、あの控えの方でじゃあ皆さんとお食事をっていう時に、はい、いやなんか一人で置いてくのかわいそうってふってつぶやいたら、うん、そこにいる方が一緒にお連れしましょうかってすぐ言ってくださって、 あれは嬉しかったです。ちょっと涙が出てきちゃいましたけど
よくやっぱり見ていないとねできないのでね。
これはあれですか、普段からそういうお話っていうの皆さんよくなさってるんですか。
そうですね、あの当社あのフィロソフィーという、はい、あのまあ、私たち経理念とビジョンとフィロソフィーっていうのはこれ3点セットって言ってるんですけども、
経営ビジョンと
経理念、
あ、経理念と
ビジョンとフィロソフィー、はい、うん、でビジョン、あ、フィロソフィーはあの我々よくその考え方判断基準っていうふうに、うんうん、言ってるんですけども、まあ、いろんな人たちの考え方、行動ってやっぱり何を大切にするかに行動が変わってくるので、
はい、
会社として大切にすることをしっかりと決めているんですね、うん、でそれにお客様に対して何を大切にするかっていうことを7つ一応決めていまして、うん、でそれをもとに社員が動いてくれるので、うん、まあ、方向感とすると私たちの仕事ってやっぱり一人ではなくてチームで仕事をしていくので、
はいはい、
そのみんなが同じ価値観というか考え方というか判断基準で動けるようになってくるっていうのが、まあ、お客様からもご評価をいただいているところかなというふうに思うんですよね。
これを皆さんであの発表みたいなことはな
さる？そう、月に1回ですね、あの事例を書いてですね、あの自分が気づいたことをそれに自分の行動によって気づいて、でその気づきによって次からこういうふうにもっとこういう行動していこうということを毎月1枚書いて発表してるんですけど、まあ、それ私目を通させていただいてるんですけど、まあ、本当にあの手前味噌ですけど、社員が お客様のために本当にここまで全力で尽くしてくれてる姿というか、背景をですね、見ると本当にまあ素晴らしいなと、社長でありながら社員のことをですね感心することが多くありますね。
毎月しかもそれやってるってすごいですね。
そうですね、まあ、社員は大変だと思うんですけどもまあただこうしたものが風土文化を作っていくので、
なるほど、
やっぱりこれやり続けるってことがとても大切だというふうに思うんですね。
まあ、1120人の方を束ねてらっしゃるので、その辺はね、よく見てそして、考えてくださってるんだと、
そうですね、
思いますけど、この後も引き続きそれでお話を伺わせてください、はい、FM ハイ日曜サロン、今日はアイネットグループの代表取締役社長杉山茂之さんにお話を伺っています。実は杉山さん、
はい、
私もアイネットグループのご助会に入っておりまして、お世話になってますけど、は
い、
ちょっとこのご助会システムについてご案内いただけますか。
そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、ご助会というか、我々アイネットシステムっていうふうに言ってるんですけど、
アイネットシステム、
はい、毎月々、まあ、2000円とか3000円という月々月額金をいただいて、まあ、万が一特にご葬儀、まあ、結婚式とご葬儀両方に使えるんですけども、うん、ほとんどの方々が今ご葬儀目的でご加入をいただいています。で、経済産業省の許可事業でして、まあ、誰でもできることではなくて、しっかりとその積み立ったお客様にお預かりしているお金はですね、うん、しっかりと保全をされて、はい、セーフティーネットでしっかりと守られていて、
うんうん、
でなおかつそのご利用するときに、かかった費用の一部をですね、それで賄えるということで、うん、まあ、とても安心感を持ってお客様がご加入をいただいて、おります。で、特にご葬儀を当社で行おうとしている方々にとってみると、まあ、当日の負担が非常に軽減されたり、するので、まあ、そういう意味では非常にどうしてもご葬儀って結婚式と違ってやっぱ突発的に起こるので、
じゃあ最近のご入会の方たちっていうのは結婚式よりも、
もうほとんどご葬儀目的 で、
そうですか、
しかも60歳以上の方々の入会がほとんどですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
今それで時々そのね案内の封筒が来るんですけど、はい、いろいろその遊びに使いたいとか、
まあ、会費そのものはね、実際には七五三とか成人式とか法事とか喜寿のお祝いとかこうした時には使えるんですけども、うん、まあ、実際に私たちが今力を入れてるのはやはり、入会してからやっぱりご利用されるまでの期間がどうしても長くなるので、
うん、
この期間でやっぱり会員の方々にもっとその当社のことを知っていただいて、うん、かけている時にもメリットが生まれるようにということで、今いろんな企画をしておりまして、旅行であったりとか、あとマルシェであったりとか、うん、いろんな形で皆さんそれぞれが当社のことに触れていただいて楽しんでいただいて、まあ、当社の理念が人と人とのつながりを大切にするという理念なので、うん、そうした中でつながりが作っていけれるような、うん、まあ、そんな今動きというか取り組みをしております。
まあ、地域の中で今またその互助のシステムっていうのはとてもなんかこう未来志向な気がしますね。
やはりやっぱりお互いがお互いに支え合いながら、うん、やっぱり協力し合っていくっていう元々のそういう精神の中で生まれてきているので、まさにやっぱりこういう時代にマッチしている考え方ですし、うん、まあ、SDGs につながるところも、ね、あるんじゃないかなというふうに思いますね。
本当にそうですね、このおもてなし認証になっているだけありますね、
はい、ありがとうございます
そんだけたくさんこう大変なお仕事をなさっている中で、息抜きはどんなふうにしてらっしゃるんですか。
あまり息抜きは、息抜きが何かがあまり私もわからないんですけどまあ、ただコロナで2020年ですね、コロナになった、そこから私もかなり夜会食であったりとか出張が多かったんですけれども、はい、まあ、それが全くなくなってしまって、
時代でね、
でその時からランニングをですね、
ええ、
まあ、本当に大した距離ではないんですけども、始めましてですね、
ええ、
それ今でも続けているんですけども、まあ息抜きというかやっぱり結構ね汗をかいて、
うん、
スカッと頭が切り替わって、
うんうんうん、
非常にストレス発散にはですね、なおかつ健康な状態になっていくので、うん、非常にいいなというふうに思いますけど、
これ走ってると風景も変わってきますしね。
そうですね、まあ、私結構夜遅く走ったり朝早く走ったりするんで。
そうなんですね。
まあ、ただ夜も朝も非常にまた違う風景が見えたりして、そんなに一生懸命全力では走らないので、ゆっくりゆっくり健康のために走ってるんで、まあ、だけどすごく汗をかくとね、やっぱ頭がスカッとするっていうのがすごくいいですね。
やっぱり汗かくことは必要なんですね。
うんですね。なんか嫌なこともね忘れる、一瞬ですけど忘れるような気持ちになりますけど。
ランニングのその用意というのはシューズから含めてフルで用意なさってる。
もうちゃんとしたトレーニングウェアとちゃんとした、靴がやっぱすごく大事なんで。
やっぱそうなんですね。
シューズはちゃんとしたものを履いて。
これはじゃあもう最初の時から？
最初はそんなことなかったんですけど、やっぱりやっていくと結構怪我をするんですね。膝をやったり腰をやったり、
まあ、特にそのアスファルトを走ると。
そうですね、ロード走ってたん で、やっぱりそこから随分シューズとあと柔軟体操です、ストレッチ、はい、ここはなるべくしっかりやるようにしていますね。
やっぱそういうところ大事なんですね。
そうですね。
まあ、今介護の方もやってらっしゃいますけど、はい、やはり体を動かしていただいてニコニコしていただければ一番ですもんね。
そうですね、やっぱり健康が一番ですからね。
そういえばお食事の方もやってらっしゃいましたね、アイネットグループ。
そうですね、いろいろとお惣菜の事業もしておりまして、今千代田とセノバのところにですね、ララデリっていうんですけど、
かわいいですね、ララデリ、
ララデリっていう昔ラクタチューボって言ったんですけど、はい、それを名前を変えてララデリっていう名前で、お惣菜のお店をですね、お弁当とお惣菜のお店をやっておりまして、多くの方々にご利用いただいております。
そうなんです、はい、今のお話で思い出しましたけど、その、食事で言いますと、アイネットさんの結婚式でのお食事がやっぱり相当美味しいっていうのはよく評判になってましたもん。
ありがとうございますそう言っていただけると。
食に関してもこだわりありそうですね。
そうですね、まあ、とにかくやっぱり一生懸命手を抜かずに作るということだと思うんですけども、はい、
父の時にもやはりお願いしましたら、とても美味しかったです。お食事が
ありがとうございます。
美味しいもの食べるだけでなんか元気になりますもん ね、人間ってね。
本当ですね、そう思います。
そんなアイネットグループではビジョン2035というものをお持ちだと伺いました、はい、これはどういうことですか？
ちょうどですね、創業60周年、
はい、
ちょうどコロナになっちゃしまったんですけども創業60周年に合わせてビジョン作ろうって言って、はあ、で2035ってちょっと先なんですけども、はい、2035年っていうものをの社会でその時どうなってるんだろうか、
今から11年後ですか。
そうですね、当時だから15年後ぐらいだったんですけど、はい、うん、どんな風になってるんだろうかっていうことをみんなで予測しながら、20代30代40代50代それぞれ男女1人ずつ、はい、選んで、プロジェクトにしてみんなで
社員の方で、
はい、でビジョンを作っていったんです。
面白いです ね、
だから2035年までの社会がどう変化するのか、であとは自社のこれまでの私たちの強みは何か、で過去の歴史どういうふうに私たちはこれまでお客様に、ご評価をいただいてきたのかって、いろんな歴史も紐解きながら、じゃあこれから私たちは何をしていこうっていうので作ったのがビジョンですね。
年代ごとでそれは思い違いますよね。15年後いくつかと思うと全然違いますもんね。
中にはもう退職をされてる社員もいますけども、でその中で出てきたのがそのお客様のあったらいいなをデザインし今日より明日を笑顔にするっていう、まあ、ビジョンをみんなで作ったんですけど、この一つ大きなキーワードとしては今日より明日を笑顔にするっていう、私たちの事業これまでやっぱりその冠婚葬祭という節目の時のお手伝いから、はいはい、今日より明日っていうワードは、日常私たちが持っているその強みというか、資産を、日々の日常でもお客様にご提供することによって、お客様のお役に立てるようにしていこうっていう、そういうビジョンで、今日より明日をという、非日常から日常へと私たちは社内的には呼んでるんですけども、そういうふうな会社になっていこうという、まあ、それがビジョンですね、
はい、 普通一つのその会社でしかもその1000人以上の方が働いてらっしゃるとなるともうトップの数人の方たちが会社の行方も運命も決めてるようなイメージが勝手にありましたけど今日のお話を聞いてるとなんか本当に会社自体も互助会システムのようにみんなが自分たちの会社どうしようか自分たちの地域を考えるように関わってで一緒に会社作ってそして運営してらっしゃるんですかね。そんな風に社員の皆さんも本当になんかこう自分の会社っていう愛社精神が強そうですからこれひょっとしたらもうお勤めも長い方多いんじゃないですか。
そうですね、非常に当社の離職率が、全社員の平均でいくと 6% の離職率で業界平均よりも非常に極めて低い数字です
ごいですね。それ
あと女性の産休育休後の復帰率が 100% なんです、
ね、全員帰ってきてくれる
全員今のところですけれども、みんなもう戻ってきて
またそこでやりたいってことですよね。
そう思ってくれるといいのですが一応そういう形で今 100% みんなが戻ってきて
ってことはもう生きがい創造にもなってますね。
どうでしょうかそう思ってくれてるといいんですけども、
それが数字に出てるんだと思いますけどね、はい、じゃあいよいよ最後のお時間になりますがもしラジオ聞きの方にメッセージありましたらぜひお願いします。
私たちの理念の中でその幸せっていう、社員の幸せを追求するっていう言葉があるんですけども、この幸せの定義を一応みんなで決めたのがいろんな幸せの価値観があるんですけど
そうですね、
これが一日一日を充実した人生日々にするっていうふうに定義をしたんですけど、一日一日がとにかく充実したものに日になるようにとにかく一日一日を一生懸命生きていきたいなと自分自身はそう思っていまして、
普通だったら社員の幸せで止まってしまいそうなところがじゃあ幸せってなんだろうっていうところまで皆さんで考えた。
そうですね、やはりみんなで定義を、みんなってもプロジェクトのメンバーですけども、みんなで定義をしまして作ってきたのが一日一日を充実した人生日々にするという、それが結果人生が充実したものになるというふうに一応持っているので、そういうふうに私自身はまだ 100% できてないですけども一日一日をとにかく一生懸命生きるという、それをモットーに。
これじゃあ皆さん安心していろいろお任せになるわけですね。
ありがとうございます。
じゃあちょっとしたわがままとか希望とか言っても大丈夫そうですね。
はい、できることはできる限りいたしますのでとにかく何でもね分からないことが多いと思いますので、何なりとお聞きになってくれればなというふうに思います。
気になる方はまたサイトもよく見ていただくと、いろんなお話が出てきますので、なるほどなと納得なさるんじゃないかなと思います。今日もまた人生も走り抜けてらっしゃるという、方でいらっしゃいました。アイネットグループ代表取締役社長杉山茂之さん、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API SBS メディアビジョン、プレス金型のリコー製作所の提供でお送りしました。